2011年秋のセミナー CD3 聖女の構造と奉仕話、金城重弘。
はい、それでは教会にサタンは暗雲をね、暗い雲、暗雲をこうかけようとしてやるって。しかし忠実な神の民は暗雲を貫いて天を仰ぐんです。嘆き悲しんでいる人たちに神の印が押される。そして彼らはその主イエスの、もう今まで、キリスト教の歴史で与えたことのない大きな祝福を最後の残りのために与えようとしていらっしゃるんですね。ですからお祈りして暗雲を貫いて我々の信仰でイエス様を仰ぎましょう。お祈りします。天にいらっしゃいますお父様、これからまた最も大事な真理を学ぼうとしております現代の真理、どうぞ知的にも理解するばかりでなくて、それが私たちの血となり肉となることができますように、我々があなたの御姿に完全に変えられるまで研究し続け、眺め続け、考え続けることができますように、聖霊の導きをお願いし、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆さんのテキストのね、19ページ開いてみてください。19ページね、この赤本の19ページね、はい、人が罪を犯して後人間はどんな状態になったかということ、これを人が罪を犯して後人の性質にどんな変化が起こったかということ、これを理解することは、あのダニエル書8章の14節、聖女は清められて正しい状態に服する理解につながるんです。本当の人間の姿、堕落した状態、どれほど罪の汚染に深く汚染されているかという理解は、キリストの深い十字架の理解につながるということです。浅はかな酒やタバコを自分は飲まない、ね、あるいは盗んだどのこの罪を犯した外見のそれが罪だと思っておれば、十字架の理解は非常に浅はかになってしまいます。でここにね、19ページ見てみましょう、罪を犯す前は人間は聖霊を通して神が住まれる生ける宮でありました。愛の律法が心に記されていました。天と地は一つでありました。しかしこの地上の神の宮である人間に大きな変化が起こったのです。もはや人間は創造主の住まいとならなくなってしまいました。これ学びましたね。そう、これを原因は聖句にあるように人の罪と不義が神と私たちの間を隔ててしまった。そして全ての人は神の宮でなくなる、ならなくなって神の栄光を表さなくなった。うんぬんと書いてますね。19ページの右側一番下開いてみましょう。19ページの。はじめ人は優れた能力と調和の取れた精神を与えられていました。彼はまた人として完全で神と調和し、思想も純潔で清い目的を持っていました。けれども神に背いたため、その能力は悪に向けられ、愛は利己心と変わってしまいました。すべての人です。そう。そして21ページ。これ、4行目から。ローマ書8章の7節8節。肉の思いは神に適するからである。 肉によって肉から生まれた私たちは神に適する思いを持って生まれてくる。すなわちそれは神の律法に従わず否従い得ない、従い得ない。エペソ2章の3節、我々は生まれながらの怒りの子であると書いています。詩編50編の5節、見よ、私は不義の中に生まれました、私の母は罪のうちに私を身ごもりました。大聖徒下巻の243ページ、この敵意、サタンに対する敵意は、サタンに対する敵意ですよ。悪、罪を憎む、この敵意というのはね、生まれながら持っているものではないって。人は、人間は神の律法を犯したときにその性質は邪悪となり、サタンに敵対するのでなく、なんて書いてますか、協調するようになった。サタンと協調するようになった。良いことを善行するかもしれない、良いことけど、みんな自分のためだ、自我に汚れてる。日本人の考えはね、性善説です。生まれた時の赤ちゃんは罪も何もないというけれども、聖書をもとにする欧米人の考えは、生まれながら人間は罪人という考えです。そう、みんな罪人。そう、しかし神様はこの生来の罪とも言います。宗教改革者たちは現在と言いました。罪の傾向を持ってみんな生まれてくる。だからみんな罪を犯すんです。これはね、ブルーブックで勉強しますが、罪はただ犯したら罪を、罪人となるのか、生まれながら邪悪な罪の性質を持って生まれてくるのか、神学的な大きな問題です。霊感の書から学んでいきましょう。これはブルーブックで学びます。この罪人を、どうにもならない罪人を罪から救うためには、血を流すことなしには罪の許しはありえない。誰の血ですか？前回の、クラスで学びました。宇宙で一人として罪の問題を処理することのできる方はいませんでした。誰ですか？そう、世の罪を取り除く神の子羊、そしてユダ族の獅子、贖罪の犠牲と獅子、全能者の忠報の働きによって、だからアダムがもう罪を犯した時に、もう最初からね、罪のないって言ったらいいか、なんていうか、傷のない子羊を殺して、自分の手で殺して捧げるという、祭壇を築いて捧げるということがずっと子子孫孫行われてきました、ね、そしてモーセがシナイ山のふもとにイスラエル人を、ね、導いてきて、そのふもとでこの聖女を作らせて、聖女を作らせて、そして動物の犠牲を捧げて、血を流すことなしには罪の許しはありえないということを教える儀式が聖女の奉仕でなされたんです。そう、そして25ページ、やがてソロモンはこの神様の素晴らしい食材の儀式のために、もう たくさんの資材を投じてエルサレムに立派な神殿を作りましたね。神社の、日本の神社の原型はここにあるんです。私のために聖所を作らせなさい。で、そして神社で行われる儀式も意味はこの旧約聖書の聖所の儀式を学ぶとわかる、ね、で これからですね、聖所のそう構造と奉仕をまず学んでいきましょう。非常にこと細かく出引き出エジプト記に書いてますがね、あの出エジプト記は神様が天から下ってきて罪人につながる、神様が人類のためにどんなことをなさるかということをその順序を説いてます。だから出エジプト記見るとね、35章あたりからまず契約の箱を作り、そして、御言葉パンの付けを作り、そして香壇を作り、そして食材を作って、そして旋盤を作って、香壇を作って、そして順序よくこれを設置していったんですね。そう、これ非常にこれも意味がある、順序よく。25ページ。そう。25ページね。聖所の構造、天にある真の幕屋なる聖所にかたどって作られました。どれほど注意深く作られたかが、出エジプト記39章、40章にも何回も何回もね、同じ言葉が繰り返されている。繰り返されるということはね、大事だからです。どんな言葉かというと、主がモーセに命じられた通りである。これ、自分の聖書に印つけてみてください。39章と40章に14回も主がモーセに命じられた通りであるということを繰り返している。14回も。後で聖句書いてますから、印つけてみてください。非常に大事であるんですね。我々も完全な品性の持ち主であられるイエス様、真の生ける宮である聖所であるイエス様にかたどって我々の品性もね、作り上げていかなければならないということですね。で、この聖所が順序よく作られて、そして、祭壇が外庭に設置されたときに、これはこの25ページの下のに書いてあります。また幕屋と祭壇の周囲に庭を設け、庭の門に帳をかけた。このようにしてモーセはその工事を終えた。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。これはイエス様が天から一歩一歩下ってこられて、そしてこの世の生活をなさって、そしてバプテスマを受けられて十字架にかけられた時、十字架上で何と言いますか、何言いました、すべてが終わった、こと終われる、そして主の栄光が表されたんです。同じです。そう、この聖所の構造はね、ここにもここにも同じ絵が描いてあるね。そう、どこ見ましょうか。外庭があって、そして聖所があって、聖所は二つに分かれていた。帳、幕、出るとも幕とも言いますね。これはね、黙示録を見ると 門とも書いてます。門にを私はあなた方のために門を開いたというのはこのことですね。ベールで、ここにも幕があった、門があったんですね。そう、そしてこれは、あ、これはね、シアトルのダクターイム、覚えてらっしゃる？ダクターイム、自然療法してる。あのダクターイムのね、あの、リビングルームといいますかね、ホールにこれが、この絵が描いてある、額縁で。綺麗だったから撮ってきたんです。で、それから写して、あの、ゆきちゃんに描いてもらった。これは、長さが55フィートって言って、15.25メートル。長さ。幅と高さが18フィートというんだから、5.48 メートル。ね。48メートル。市内で手に入れられるどんな木材よりも、腐朽しにくいアカシア材、硬いアカシア材で作られたというんです。壁は銀の台に据えられ、柱と横木で結び合わされた縦板であるが、金で覆われているために見たところ全体が金のようであった。うん、金のようであった。外には聖女、至聖女、奥殿ですね。これ奥殿、ね。日本の神社も非常に似てますよ。で、ここで注意していただきたいことは27ページ、26ページと言いますかね。そう、26ページ。27ページ見てみましょう。屋根は4つのカーテンでできていましたが、これは、この言葉が、屋根は4つのカーテンでできた。少し抜けてるけれども、あけぼの城下の409ページ、屋根は4つのカーテンでできていた。そして、他の3組は、それぞれヤギの毛と茜染めのお羊の皮、ジュゴンの皮でできていて、完全な防護となるように配置されていた。屋根4つあった。一番中は白いですね。白いヤギの毛と。その次は赤い、あの、お羊の皮。そしてその次は、ん？ジュゴン。三つか。紫ね、ロイヤルカラーですね。で、一番外側はね、これはなんていうの、アザラシの皮でできたそうです。できてたそうです。これ非常に大事な教訓を教えてますね。我々は外を飾るが、中は汚い。で、このね、エレン・G・ホワイトは、中はね、もう言葉で言い表すことのできない美しさだってよ。後で出てくるはず。だけど外はね、黒いアザラシの皮であったんです。そう。外見の飾りではなく、内面の飾りが最も大事だということを表してますね。で、ここに出てますね。ほら。幕屋の内部の光景の輝かしさは、どんな言葉をもってしても描写することができなかったって、預言者エレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。とても難しかった。だからバビロンが非常に羨んだんでしょうね。ローマもエルサレムの神殿を羨んだんでしょう。そう。そして、この帳幕によって、分けられていたんですね。ここと、外庭と聖女、それから聖女と死聖女の幕。あのね、これを覚えていることは大事です。ヘブル書の6章のね、19節。あれを、あの言葉使ってね、ちょっと見てみましょうか。ヘブル書のダクター・フォードという人はね、セブンス・デーでも有名なトップの神学者の一人。 聖書では、ね、聖書では復活してすぐ死聖所に入ったのであって、1844年に死聖所に入ったのではない。聖書によると、ね、セブンス・デイ・アドベンチストの教えは間違ってるということだ。セブンス・デイ・アドベンチストは復活してから、復活して聖書の第一の部屋に入られた。これ聖書的です。だけどもヘブル書の6章の19節を見るとね、あの死聖所の幕の内に入られたと書いてあるんだよ。聖書に、口語訳聖書にはそんなこと書いてない。新共同訳聖書に書いてあるんだ。だから聖書によるとね、すぐ復活してが、あの死聖所の幕の内に入ったと言ってる。これは言語では英語でもそうですが、ベイルズって複数になってる。この二つあったね、聖女と死聖、外にあと聖女を分けてる帳幕、それから聖女と死聖女を分けてる幕が二つあった。複数になってる。パウロはヘブル書ではね、どの幕のうちに入ったとはこんなの議論してないんです。キリストはこの地上の奉仕はもう終えて、新しい契約の奉仕に、天の新しい契約の聖所に入られるんであって、幕のうち、どの幕のうちに入られたとは言ってない。イエス様は第一の部屋に、幕のうちに入っていかれた。そして第二の幕のうちには聖女の清めの時に入った。これは後でやりますが、1840年10月22日、うん、これはヘブル書9章を見ると分かる。地上で行われたと同じように、天の聖女でも同じことが行われるって言うんだね。で、地上の聖女では毎日祭司は生贄を捧げて、その血を取って聖所に入った。毎日毎日それを繰り返して日ごとの奉仕といった。年に一度だけ大祭司だけ死聖所に入られたんです。何を意味するかというと、聖所の清めの時に、贖いの日にだけ幕の内に入った。同じようにイエス様は実体の天の聖女で復活してから、第二の聖女じゃない、第一の部屋に入られた。そして聖女の清めの時が来て、贖いの日というのが来て、1844年、これはセブンス・デイ・アドベンチストの教えは本当にもう真理です。しかし今ね、この土台を崩そうとしている神学者たちもいるんです。土台1840年、何の意味もないということになってしまう。そういう教えがセブンス・デイ・アドベンチストの確信をなくさせているんです。1844年の10月22日のことも、それから1840年10月20日に死聖所に入って大事な働きをしている、その働きも分からなくなった。何のために死聖所に入られたかということ、これが分からないと主の御再臨を迎えることができない。そして最終的な主の祝福をね、受けることはできない。今は我々はその聖女にイエス様おられないから、死聖女におられるから、死聖女が罪の許しも清めも罪の除去も全部ありとあらゆる祝福は死聖女におられるイエス様から来るんです。イエス様聖女に向かって聖霊を賜え、聖霊をくださいとお祈りすると、危ないです。危ない。イエス様そこにおられないから、 どこにイエス様がおられて何をしておられるかということを理解した上で聖霊を求めるんです。そうでなければ別な霊が誰からか吹き込まれる。誰ですか？初代文士を見るとサタンがその息を吹き込むと書いてある。別な霊。聖霊運動は、今の聖霊運動はそうです。それで本物が来る前に偽物が来ると言われてますからね。そう。で、死聖女の幕の内にて、あの死聖女のはないんです。原文にはね。ただ幕の内を通って、イエス様天の聖女に入られたと言ってるだけであって。日本にいる有名な医者が、彼もイエス様1844年に死聖女に入ったとは信じない。旧約時代は聖女に仕えておられたという。新約時代は死聖女に入ったという。ダクターフォードと同じ思想ですね。ヘブル書を見ると、聖女にイエス様が大祭司の人の働きをするのはね、ご自身の流された血を持って聖女に入るんです。そしたら旧約時代イエス様亡くなって血を流しておられた。十字架で血を流してその血を持って天の第一の部屋には入られたんですね。だから聖女のね、勉強することは非常に大事ですね。はい、その次、外庭には何があったかというと、外庭にはここに聖堂の祭壇があったね。聖堂祭壇、ここで動物の犠牲が捧げられるんですね。そしてこの旋盤というのは、聖堂の旋盤があった。祭司たちは聖女に入って行くとき、主の燔祭を捧げるために祭壇に近づいたりするときには、いつもこの旋盤で手と足を洗わなければならなかった。神社にも昔はあったらしいですよ。で、今でもあるね。どっか横っちょにね。そうそう。そして、この地上の聖女のことです。ね、聖女に入ると、二つの部屋に分かれてた。第一の部屋、聖女と言った。第二の部屋は、死聖女と言った。いとも聖なるところ。この聖女の中の器具はみんな金で作られていたんですね。そう。で、これはもう皆さん、読んだら分かりますからいいでしょう。そして特に死聖女に移りますが、死聖女。ここにね、人類の曙の浄化の410ページに、食材と中保の中心、天と地を結ぶ輪だと言っています、ね、この契約の箱があって、契約の箱のこの上に輝いている光、神の御臨在でしたが、シェキーナと呼ばれていた。で、ここにもね、こういうふうに書いてますね。シェキーナ。で、普通の今度は祭司、ここでお勤めする服装のことを勉強しますが、普通の祭司の服は、こう書いてます。出エジプト記28の2。 またあなたの兄弟アロンのための聖なる服を作って彼に栄えと麗しさを持たせなければならない。縫い目のない服であった。帯は青、紫、赤で刺繍されていたというんですね。この帯は。ところが大祭司の服は最も高価な材料で最も美しくできていた。普通の白い祭服の服の上に縫い目のない青い服が加えられた。スカートの周りは金の鈴と青と紫と赤のザクロで飾られた。その他に金、青、赤、白のエポデを着た。エポデというのはこれですね。これエポデね。そう、細かいの皆さんのに書いてあったかな。うん。でね、出てくるかもしれない。38ページね。そう、38ページに、豪華な、非常に豪華なに着飾った服が大祭司の服でした。エポデというのはこれですね。エポデね、チャンチャンゴアというね、これは胸当てというんです。胸当て、ね、大祭司の帽子そう。でこれは香炉を、いつも香を入れてここで奉仕し、死聖所にも香を持っていきます。ヘブル書を見てみましょう。ちょっと分かりにくいところがあるから説明しておきます。ヘブル書の9章、はい、一節からね、4節まででいいかな。はい。さて、初めの契約にも礼拝についての様々な規定と地上の聖所とがあった。エレン・ジ・ホワイトは、初めの契約にも、このもという言葉、非常に大事だと言ってらっしゃる。初めの契約にも地上のこの奉仕にもということは、天の聖所でも同じことが行われるという意味です。もというのは、あれもこれもという。だからもう抜かしたらダメです。ね。そう。礼拝についての様々な規定と地上の聖所とがあった。すなわち、まず幕屋が設けられ、その前の場所には、食台と机と備えのパントが置かれていた。これが聖所と呼ばれた。また第二の幕の後に別の場所があり、それは死聖所と呼ばれた。そこには金の香壇と全面金で覆われた契約の箱とが置かれ、その中にはマナの入っている金の壺と、芽を出したアロンの杖と契約の石板とが入れており、箱の上には栄光に輝くケロビムがあって食材所を覆っていた。これらのことについては今ここでいちいち述べることができない。ね。この今香炉の話してましたね。香炉ね。これローマ法もこれも真似てる。ローマ法みんなこの外観を真似てますよ。今のローマ法の豪華な服装を見てください。後で出てくると思うけども。綺麗な蝶々みたい。これはね、神様がなんでこと細かくこんなことを言ってらっしゃるかというと、この胸当てには12の宝石があった。このそしてウリムとトンミムって覚えてますか？ウリムとトンミムがあったんです。このウリムとトンミムはどこにあったかなかなかわからないが、ヒントがある。後で言いましょう。ただここで言いたいことはね、この金の香炉はね、これこの今読んだところを見ると、第二の死聖所に、ね、契約の箱があって、 そして金の香炉があったと書いてある。ここでは金の香壇と書いてある。金の香壇はどこにあるんですか？聖所にあるんです。聖所にここ。ところがね、金帝役ではね、金の香炉をパウロは見たんです。金の香炉、大祭司がね、金の香炉を持って死聖所に入って、金の香炉を見た。日本語では香壇が聖所にあったと書いてある。これ間違えたね。そこ指摘しておきましょうね。そしてね、ここに書いておきましたが、大祭司の豪華な服装はね、時期通り真似て衣服を作ることを教えてはいないんです、ね、何を教えているかというと、イエス様のさまざまなそのご品性の美しさを表しているんです。象徴です。だから大祭司があんな綺麗な服着てたから真似ろうとかいうことはダメです。我々の服装は質素単純でなければならないと。あの服装についてね、エレン・G・ホワイトは非常にたくさん言っていらっしゃいます。イエス様のご品性、ただ一言で言うと愛です。愛は二言で言うと義と憐れみです。義と憐れみとも言ってもね、もうたくさん七つの虹のように七色ばかりがたくさんいろんな品性がある。宝石、我々もこういうね、品性を身につけなければならないということを表していているのであって、外観を真似るということを教えてはいないんですね、はい。でウリムとトンミム、39ページの右側に、胸当ての左右には特に輝いた2つの大きな宝石があった。ウリムとトンミムと呼ばれていた。決定すべき問題が主の前に持ち出されたとき、右の宝石の周囲に光の輪が掲げれば、これは神の善人もしくは認可の印となり、左の宝石に陰りができれば、これは拒否もしくは認可されないものと思われていたんですね。これはね、細かくね、どういうふうにこの服装ができたかということは、出エジプト記28章に書いてある。これ研究すべきことでしょうけれどもね、なかなか難しい言葉、建築わからないと。金の輪を作って、これをエポデの2つの肩紐の下の部分につけ、前の方でそのつなぎ目に近く、エポデの帯の上の方にあるようにしなければならない。胸当ては青紐を持って、その輪をエポデの輪に結びつけ、うんと書いてある。これね、日本のある医者がね、聖書は金の輪でね、胸当てを吊るしていると書いてあるのであって、証の文は青紐で吊るしていると書いてある。証の文はここが間違いだって。ここが間違い。これとこれ間違いであることを、なんて言ったらいいかね、間違いであるということを証明したら、できたらね、50万円あげるって。でもう一つの問題、生贄の問題ね、今から出てきます。これもう一つ間違いを正すことができれば、また50万あげる、合計100万あげるって言って、北中城の教会で公表しましたよ。僕100万円もらえるよ。ね、聖書で言ってるのは青紐で吊るされているんです。 青紐で吊るされているんです。青紐でね、エポデに結んでいるんですね。金の輪がここにあるんです。だからホワイト夫人が大総統に言っていることは正しい。そう、これがイスラエル十二部族の十二部族の名前が記されている胸当てに。これはね、ここにも書いてある。イスラエルの十二部族の名前が大祭司のこの胸当てに記されて、宝石があるということは、ここに書いてある39ページの一番下、すべて悔い改めた信じる魂の名を記しておられるって。イスラエルというのはね、神に勝利したものでしょ。だから神の恵みによって勝利する人たちの名前がみんなイエス様の胸に心に刻みつけられているんです。で、ここでこの絵でもそうなってる。青い紐、ね、金の輪、金の輪、金の輪でその胸当てが結ばれていて、そして青い紐でエポデとつながっている。だから証の踏みは間違ってないです。これがウリムとトンミムだって言うんです。胸当てのどこにあったかわからない。だけどヒントはね、この胸当てはね、これ二つ折りにしてと書いてある。二つ折りにしてだからね、二つ折りにして内に入っていたに違いない。ウリムとトンミムね。聖女の今度は奉仕のに移ります。ここから大事よ。50万円もらえるかもしれないよ。ん、人類のあけぼの上巻に詳しく書いてますから、皆さん読んでくださいね。日ごとの奉仕と年ごとの奉仕というのに2つありました、ね、日ごとの奉仕というのは生贄を捧げて、殺して捧げて、そしてその血を持って祭司が聖所の中に入った、罪を移したんですね。あるいは動物の肉の一部を祭司が食べて罪を負って聖所に入った。二つの通り、二通りあったんですね、はい、で日ごとの務めにこういうのがあった。大事ですからね、覚えててくださいよ。あけぼの上巻の414ページに書いてます。朝夕の反祭というのは、祭司が朝と夕方に子羊を連れてきて、全イスラエルのために生贄を殺して祭壇に捧げたんです、ね、そしてこの聖所の外にある人たちは、朝夕燔祭が捧げられて、そしてその煙が立つのを見て、やがて5日メシアが来られる、私たちの身代わりとなって死なれる、そして罪を許していただくことを信じて、やがて来たるべきメシアを信じて、自分で子羊を連れてきて、そしてこういうふうに子羊に罪を告白して、そして自分で殺してここに捧げた、ね、だから朝夕の燔祭というのは祭司たちが備えた生贄です。で、金の祭壇における香の備え物というのはここですね。金の祭壇における香の備え物、ね、および個人個人の罪のための特別な備え物からなっていた。個人が罪を犯したとき、門から入ってきて、こうしてその連れてきた子羊に罪を、手を置いて罪を告白したんです。それは自分の罪を移すという意味でした。で、その罪を負った子羊はイエス様を表していたんだが、それを自分の手で殺して、そして祭壇に捧げたんです。これはね、自分の手で殺した、非常に意味がある。水の現像は自分の罪がイエス様を十字架につけたんだということを 本当に実感して歌を作ってますね。我々の罪がイエス様を十字架につけたというんですね。個人個人の罪の、そして他に安息日の供え物、新月の供え物、祭祀の供え物があった。これが朝湯の生贄ね。祭司たちだけで殺して血を捧げる。朝に、夜に、9時、3時に。ところでイエス様11時につけられたのはユダヤ人のちょうど3時でしたね。ちょうど3時でした。その3時の生贄を捧げるときに祭司がエルサレムの神殿の幕が真っ二つに裂かれた。奇跡が起こったね。そう、あ、そしてね、あ、ここで問題何かというと、レビ記のね、レビ記の4章から6章まで見るとね、日ごとの奉仕の中で血が聖女に移されたというのはね、そんなバカなことない。個人の罪は聖女に移されなかったというんです。これも100万円差し上げるといった人です。レビ記にね、開かなくても結構ですが、人が罪を犯したとき、4種類の人がいます。4章からね、祭司が罪を犯した場合、これは3節。祭司が罪を犯したときに、全く子牛を連れてきて、殺して捧げなさいと書いてあるね。それから、13節。イスラエルの全会衆が、過ちを犯した時もこれ子牛を殺して犠牲に捧げる。だから3番目は22節つかさたる者が罪を犯した時親木を殺して捧げる。それから27節一般の人がもし誤って罪を犯し主の戒めに背いてしてはならないことの一つをして咎を得た場合、こうしなさいと書いてある。この四つの、四種類の人々ね、一つは祭司、二つ目は全イスラエルの会衆、三つ目は司たる者、四つ目は一般の人がもし罪を犯した場合、ここを見るとね、一般の人が罪を犯した場合に、その血を聖女に持って行って注がなければならないと書いていないっていうのよ。だけどエレン・ジー・ホワイトは、個人の罪が、告白されて犠牲が捧げられた時に、その個人個人の罪はね、祭司によって聖女に運ばれた。これはね、どこが間違ってるかというと、これ一般の人々が過ちを犯した、一般の人、個人個人と思って祭司、司、イスラエル全会衆、これ個人とは思ってないんだね。ごめんなさい、朝夕の生け物、三犯罪ね。これは祭司たちがイスラエルの人のために朝夕を殺して捧げた供え物。で、個人個人は司であろうが、指導者であろうが、一般の人であろうが、誰であろうと、この四種類の個人個人の人は罪を犯したと知ったならば、子牛あるいは羊を連れてきて、そして殺して犯罪として捧げた。これを個人の捧げ物というのであって、この中の一 般の人々はだけに当てはめて、個人の罪は地によって聖女に移されなかったという。これはどこが間違ってるかというとね、いえ、朝夕の供え物は祭司が提供した。個人個人の罪のための供え物というのは、司であろうが全イスラエルであろうが祭司であろうが一般の人々であろうが、個人の犯した罪の捧げ物、これは祭壇で殺されて、二つの方法で聖女に移された。よく読むと、地の一部を取って祭司がそのここに捧げ、ここに注いだんです。七度そうして罪が許され、贖いがなされ、そしてね、こういうことをやって、そして、ある場合には地を運んでいかなかった時もある。祭司が動物の肉をちょっぴり食べて、そして罪を負って、これ罪を負うという意味ね。だからね、我々が罪を、主よ、この罪、あの罪を許してくださいという時にはね、イエス様がこの罪を負うんです。移すんです、イエス様に。イエス様喜んでその罪をね、我々の罪を負ってください。そして祭司は二つの血と肉でその聖女に罪を移していった。七度血を注いで、そして罪許され、贖いがなされるであろう。これ大事だ、大事だ。これただこの祭壇で血を流したばかりじゃない、血を注がなければならなかった。食材の犠牲と全能の中央者がご自分の流された血を持って修法をなさる。二つ、ね、はい。その次は聖女の中入っていきましょうね。ここに書いてますね。祭司は指をその血に浸して、聖女の垂れ幕の前で主の前にその血を注ぐ。こうして彼らの罪は許され、贖いがなされるであろう。そしてエレン・ジュファイトこう言ってる。日ごとの方、務めのうちで最も重要なものは、個人個人のために行われた務めであった。でね、罪を犯した罪人が自分で羊を連れてくるんですね。そして門から入っていくんです。で、彼はこの朝夕の煙を見て、神は愛であり、その一人子を使わして、メシアを使わして、我々のために身代わりとなって死んでくださるということを予見して、信じて、罪の許しを求めに来るんですね。はい。これが最も個人個人の、奉仕が大事だというんですね。あれ、つけてくれる。ここで覚えていただきたい。罪はね、移されるということ、罪の意向、罪人から生贄に移され、殺された子羊はイエス様を表してましたが、その羊の肉を取って食べて、それを折って聖女の中に入ったというのは、罪が移行する、移されるということを表していたんです。だからね、皆さん考えてください。やがて死聖女の中でね、 毎日毎日罪を許していただいて清めていただいたんだが、ここが贖いの日、最後の聖女の清めの日が来なければ完全に罪は私たちから除かれないということです。除かれない。で、それまでどうしてるかというと、イエス様が我々の罪を負っておいでになる。罪を犯して告白すればするほどイエス様にみんな罪をかぶせることになるんですよ。だからイザヤ書に、私自身のために罪を消すと言っていらっしゃる。私自身のために、もちろん我々のためでもありますがね。そう、この血によって肉によって罪が聖女に移される。これは型であったと同時に、天の聖女でも同じことがなされるんですね。これ見てください。昔の奉仕です。これは罪人から子羊の血か肉によって祭司に負わされて聖女に移されますね。聖女、一年に一度贖いの日っていうのがある。贖いの日にこの溜まっていた聖女が、今度は罪が聖女からまた移されていく。誰に移されるかというと、今度はこの溜まっていたその罪をイエス様大祭司が全部負って、今度は これはね、もう一つ、これ書いてあったかな、もう一つ生きているヤギに移されたんです。生きているヤギって、一つはね、贖いの日に二つのヤギが連れてこられた。なぜ羊でなくてヤギか、僕はまだ回答を見出してない。なぜ羊でなくてヤギが贖いの日に連れてこられたか、皆さん何か考えがあったら知らせてください。だけども、いずれにしても聖書にはね、二つのヤギが連れてこられた。一つは主のために殺されてほふられて、その血が聖女の幕にほふられたね。そして死聖女のこの食材の前にも七度注がれた。七度というのは 何意味してました？完全に、完全、ね、そしてこの香壇にも注がれ、祭壇にも注がれた。で、もう一つ生きていたヤギは、これは殺されなかった。この贖いの日に大祭司はイスラエルの罪を全部背負って、そして生きてるヤギ、あれアザゼルと言いました。アザゼルという言葉は口語訳聖書にないんだが、アザゼルと言った。そのアザゼルというヤギに全部移したの。このアザゼルを誰を意味してました？罪の張本人であるサタンを意味してた。そこで移されたサタン、サタンが全部責任ありますからね。これにね、こう書いてある。あけぼの浄化の420ページ。食材に関する重要な真理が、この年ごとの務めによって民に教えられた。一年間にわたって捧げられた財産によって、罪人に代わるものが受け入れられてきた。だが、生贄の血が罪に対する完全な贖いを果たしたのではなかった。それはただ、罪が聖女に移される手段を提供したに過ぎなかった、ね、罪人は血を捧げることによって律法の権威を認め、律法に違反した罪を告白し、世の罪を除くお方への信仰を表明した。だが彼は律法の宣告から完全に解放されたのではなかった。毎日のこの奉仕でね、まだ完全には律法の要求から解放されてはいない。 これも大事な真理。一般キリスト教会は世の罪を取り除く神の子羊イエス様に罪を告白したらもう全部 OK、ね、もう完全に救われた。だけどももう一つの仕事が残ってる。我々まだ罪許されてるけれどもね、残ってる記録が残ってるでしょ。皆さん犯した罪覚えてる人、覚えててもね、忘れていてもね、残ってる、記録されてる、忘れてても。だから我々の心の衣は汚れているんです。汚れてる。だけれどもイエス様は世の罪を取り除くその贖罪の犠牲、イエス様の犠牲と、そして全能者の中保の働きを信じて全部お任せする人は罪を犯さなかったかのように私たちを受け入れてくださる。だから良心の咎めはなくなる。天からの平安が宿る。記録はまだ残っているんです。残ってる、ね、罪は許されて記録は残ったまんま天国に移されない。覚えていてくださいよ。天国に移されない。もう一つの働きがなされないと天国に移されない。だからクリスチャンがイエス様を信じてるからといって死んですぐ天国に行くというのは間違い。間違い。死んで後裁き、天の法廷で罪が完全に処理されてから、この人は再臨の時に天に移される。生きている人たちは生きている時にもう一つの経験をする。もう一つの罪の除去という経験、再び罪を思い出さないという罪の除去という経験、これから学んでいきますが、素晴らしいのが待ってる。アダムが罪を犯す前の心の状態になるんです。イエス様がこの地上で罪がなかった状態になるんです。イエス様の再臨の時に罪が完全に取り除かれると聖書は教えてますか。こういうのには首を振ってくださいね、うん、その前に大祭司イエス様がまだ天の至聖所におられる間に罪は処理されなければならない。これから後で引用文を読んでいきます。まだ完全に律法の要求から我々解放されていない、ね、そう書いてあるね。あれ二つのヤギね、そう、一つは主のために殺された、一つはアザゼル、サタンを表してた。サタン、これは自分が誘惑して犯させた罪だから、張本人はサタンだから、このヤギ、だから秘密結社、フリーメイソンのね、あのシンボルはヤギのこの顔ですよ、ね、一つは主のため、そしてもう一つ生きているものは、これに生きているアザゼルに、すべて私たちが告白した罪全部サタンを代表するアザゼルに全部移したんです。ですから罪は移りますね。移って、罪の意向、ね、これをヤギの頭に乗せ定めておいた人がその手によってこれを荒野に送らなければならない。これは最も大事な日です。もう罪が最終的に完全に、処理される贖いの日でしたから、贖罪の日。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に 諸々の罪が清められる。どうしてここで罪を告白して許され清められたはずなのに、なんでここでもう一度この日にあなた方を清め、あなた方のために贖いがなさる。なぜでしょうか。許された罪はまだ残ってる。残ったままだと罪を犯す可能性があるんです。チャンスがあればね。このままの状態で罪許されてイエス様の御名を信じてクリスチャンになったからで天国を移すわけにはいかない。そう、今は実体の贖いの日です。イエス様1844年から死聖所に入られた、移られた。やがて1844年からはね、死んだ義人の裁きと贖いがなされていますが、やがて生きている人の番になる。やがて。だから今は非常に厳粛な日ですね。イスラエルの民は贖いの日には仕事を辞めて、そして聖所の周りに集まって断食して心を深く探索して、ここに大祭司が今死聖所に映っているここに姿があります。彼らはそのことを思って聖所の周りに集まるという儀式でありました。最もイスラエルの民の歴史の中でね、一年中の歴史の中で厳粛な日でありました。そして定められた人がこのヤギをアザゼルをずっと遠い遠い二度と帰ってこれないところまで引っ張っていく。ヤギや犬は、猫や犬は相当遠いところに捨ててもまた帰ってくるね、うん、そんなことがないようにね、二度と帰ってこないところに茅内番だかなんとかな、ね、連れていくんです。定められた人というのは誰でしょう。これの研究はまたこれはね、14万4千の役割、14万4千人がサタンを封じ込むんです。サタンが罪を犯させないように14万4千人という聖なる集団が現れると、印された人たちはもう二度と罪を犯さない。もう暴れて罪を犯させようとするが犯さない、ね、このそしてアザゼルは人里離れたところで放置されるんですね。これがサタンを表している。さっきのクラスで千年の間サタンはこの地球に、荒廃した地球に幽閉される。何の仕事もない。誘惑される人一人もいないからね。誘惑して罪を犯させるのが彼の仕事だからね。誰もいない。あらので、一人。そして悪天使たちも、はい。で、そう。この、もういっぺんに皆さんのテキストずっと進みましたね。はい。そう、はい、じゃあ次の時間にね、次のこれは昔行われた型であった、タイプ、実際に我々はどんな経験をするんだろうか、どんなことをイエス様がなさるのか、どんなことをクリスチャンは経験するのか、そういうことを学んでいきます。聖女、生ける神の宮はどのように回復されていくのかを学んでいきましょう。主を知り、自分自身を知り、そして贖いの物語を知れば知るほど我々の心と唇からね、 賛美がたくさんの生贄が、あの天の聖者に、天の御座に向かって捧げられる。はい、で今のクラスはこれで終わりましょう。休憩しましょうね。